夜のアメリカ西海岸から韋駄天と、
昼の東京目黒から宮岡がお送りするピコピコキ
キャ
ャ
ス
ス
ト。
ト。
パチパチパチパチパチパチ。
それで、前回の反省を生かして、ちょっと
今日
早
は
いですね、
ちゃん
話
と
して
テー
は。
マを決めて、3本立てでいこう
そう
か
ね。
なという構成です。
3.5本ぐらい。
3点ね。じゃあちょっとタイマーを。で、まず最初20分、何の話をするんだっけ？
キャンクラ近況と、クッキークリッカ
クッキークリッカ
ー。あれやったよね。やっ
ー。ん？
た？
クッキークリッカ
うん。
ー？やった。一晩だけ。
ああ、にわかか。
クッキークリッカーの前にさ、キャンディーポップっていう、あれもなんかすごい増加系のやつが流行ってて。
何それ？知ら
キ
ない。
ャンディーポップ知らないの？
おっと？知らない。
何？このにわかが キャンディー
知ら
ポ
ない
ップ
で
と
し
か
ょ、
が
そ
あっ
れも。
たから、ああいうクッキークリッカーも多分あるんだと思うんだけど、
え、そうなんだ。
なんかキャンディーポップって、まあその JavaScript で、なんか
ブラウザ
毎
に。
秒、キャンディーが増えてくっていう、あっちはね、クリックじゃなくて、時間経過だけで増えてくんだけど、なんかページ開くと、キャンディーが1個、キャンディーが2個、キャンディーが3個っていう風に増えてくんだけど、なんか10個になったら、なんか店でアイテム買えるようになって、で、なんだっけな、キャンディー、出てこ
なん
ない。
かそのシステム聞いたことある。
日本語サイトしか出てこないね。ンディーポップ。あれ、日本語しか出てこないよ。これ検索、英語だけにしたいんだけど。いきなりグダグダ。キャンディーからなんか、なんだっけな、その、ロリポップキャンディーとか、キャンディーの剣とか、キャンディーの鎧とか、なんか買えるようになって、そのうちなんか、キャンディーファームとかも買えるようになって、
なんか聞いたことある。
そうすると、基本はその毎秒1キャンディー増加なんだけど、キャンディーファームとか買うと、それがまた、毎秒100とか増えてくるようになって、で、それで店でいろいろ、なんか装備とか買って、で、そのうちなんかクエストに行けるのね。で、クエスト開始すると、なんかその、キャンディ自体が体力なのね。で、100キャンディやれば100ヒットポイントで、で、クエストはなんかその左から右になんか勝手に進むやつで、なんかローグみたいな感じで敵とエンカウントして、勝手に戦って進んでいく。だから大体分量は見積もれるのね。ぶつかって、オートでバトルだから、こっちの攻撃力と敵の体力と、敵の攻撃力とで。で、なんかその左か右端まで行ければ、クエストクリアで、行けなければ、クエスト失敗っていう風になるので、で、そのヒットポイントであるキャンディーをある程度貯めて、ある程度装備も整えて、クエストをクリアすると、まあ、次のクエストが出てきて、で、なんか、そのファームとかも新しいの、アンロックされて、さらに生産量増加できるっていうようなシステムになってて、だから、クッキークリックはもっとさらに簡略化してるんだよね。完全に
そう
そ
だ
の
ね。
生産するヒットポイントだけにしてんだけど、
でもなんかそのベータでクエストだかダンジョンだか
入れるの？
今なんか下の方にね、出てるよ。ベータ中の、そのダンジョン。それが同じかどうかは知らないけど。あ、そうだったんだ。
キ
じゃあ
ャ
そっ
ン
ち
ディー
に
ポップの方は、そっちはクエストの方がかなり主体で。
まあそうね。クエストのためにキャンディーを貯めるっていうように。
クエストがね、結構ね、いっぱいあって、 ぱその1個クリアすると、まあ、クッキークリックもその生産施設がさ、うん、最初マウスカーソル増加からおばあちゃんが増えて、うん、おばあちゃんの次はファームって、うん、どんどんどんどん桁違いに生産量上がっていくけど、うん、クエストの方も桁違いにあのレベルが上がっていくんで、
うん、
そのためにあの生産量を増やさないといけないようになってて、
うんうん、あでも面白そう、
うんう
ん、あ使い道があるっていうの
も、うん、
いい、
うん、だからまあそれをやってたから、うん、あのクッキークリッカーは、うん、まあとりあえず最後の一番最上位の、うん、なんだっけ
アンチマターコンデンサー、
アンチマターコンデンサーまであの購入したところで、
うん、
うん、まあとりあえず自分的にはクリアだなって思って、
うん、
で、あとはチートコードで全部ロック
俺はあれだ、うん、あれさ、なんかチート使うとチートの隠し実績が反応するんでしょ。
そうそうそう、うん、そこもちゃんとチェック、まあ、全部 JavaScript で できてるから、
うんうん、
まあ何とでもできるし、コンソールで、うんうん、ちょっといじれるし、
うん、
そこのチェックもすぐできるっ
ていう感じなんで、俺あと実績2つまで来たから、
うん、
まあ、その実績を2つアンロックしたらやめようかなと思って、
うん、
この週末で、
うん、
俺の計算上では、
うん、
あと一歩まで行くはずで来週中っていうか今週中に終わるはず、
うん、
あの、Windows アップデートが、Windows アップデートがあって、リセットされてなければ、うん、放置してるブラウザ。
でも、無駄だったでしょ
そんなことない。
無駄でしょ。
だってこれがね、うん、そのダンジョンっていうのが正式稼働すれば、
うん、
俺のクッキーに使い道ができるわけじゃん。
でもさ、それさ、もう、ものすごくみんな、あのキャンディーの量にばらつきがあるからさ、
うん、
いい感じのクエスト作れないじゃない。
どうなんだろうね。まあ、いや、まあでも、あの人っていうか、その作った人、
うん、
そのキャンディーボックのクローンだったのは俺知らなかったけど、でもそのクッキークリッカー内でのさ、
うん、
バランスの取り方っていうか、そのバランスを取るための理屈の構築の仕方はすごい優れてるじゃない、
うん
のよ、
うん。
やればやるほど感じるんだけど、
うん、
で、そのフィードバックを受けて、その随時さ、
うん、
まあそのバランス調整してるっていうのもあるんだけど、
うん、
まあ、でもそれも基本の理屈があるからこそさ、調整しやすいっていうか、調整できると思うんだ、
うん。あ、ごめん、間違えた。キャンディーポップじゃなくて、キャンディーボックス。
キャンディーボックス。あ、なんか、それ昔言ってたね、そういえば、宮岡さんも。
言ってた。
確かうん、確か言ってた。やってなかった。
なんかね、そのね、ページを開くとね、すごいシンプルで、
うん、
あの、You have one candy、
うん、
で、1秒後には You have two candies、three candies って、
うん、
あの、増えてくる。キャンディーボックスで今検索すれば出てくると思うけど、
うん、なんかこの、サクサク言ってたの？うん。
何このなんか、JavaScript の練習で作ったようなページはって思わせておいて、実はどんどんすごい、内容が増えていくってとこが、
意外っすね。
クッキークリッカーは完全に最初から画面できてるじゃない。
まあそうね、うん、インターフェースがあって、ショップがあって。
実は、画像とかも全部アスキーアートで、本当に文字だけで
作ってて。あ、じゃそれならそのローグライクっていうのも繋がる。
そうそうそう。うん。
ちょっとそれやってみよう。
なんか、うん、その、うん、なんかね、その意外性ってとこが一つ、クッキークリッカーにはないところで、
うん、
だからなんかこの、クエストとかもさ、先に何があるのか、この先何が出てくるのか、わかんないなっていうところが、うん、結構その、モチベーションになってた感じ。
うん、なるほどね。うん、うん。そう、だからその、クッキークリッカーも、意外に、いや俺は、
うん、
10分の1ぐらいの薄さだけど、
うん、
これはブラウザーゲーム界のポータルだなと思った。やってることがさ、
うん、
本当に その数を増やすのとクリックするっていう、そのクリックして数が増えるのが嬉しいっていう原始的な部分だけど、そこにその SF 風味っていうさ、パッケージ感を加えて、あの一段上のものに成立させているなと思ってさ。
ああ、そうだね。あそこはなんかストーリーか、
うん、そう、上にさニュースが出るのも、そうストーリー的に、なんていうの、フレーバーなんだけど、きちんと世界観を感じるようなフレーバーで、
なんかあれ
手をそんなに抜いてないんだよね。
シムシティとかシムズみたいな、あれもなんかああいう、
そうそうそう、
なんかちょっと嘘ニュースみたいな。なんかロード中とかの画面にもさ、なんだっけ、うん、その、なんかテクスチャーを合成していますとか、なんか、ラマが、
わからん、ローディングのあれ
で。脱走しましたとか、うん、うん。
そうそうそうそう、なんか、ちゃんとその市民のさ、様子で、最初はさ、クッキーで街が活性化したとか、なんかそんな感じなんだけど、だんだんさ、なんか、老婆が、道端で座っていて、うん、クッキーをむさぼり食べているみたいなさ、だんだんなんかおかしな話になってきてっていうのが上で読めるのと、
うん、
まあ、あとはその、おばあちゃんを主軸に据えたゲーム展開。
あ、それがおばあちゃん、おばあちゃんと、
みたいな。そうそうそう、おばあちゃん、おばあちゃんって言ってるやつ。おばあちゃんっていうのが、
うん、わかった。
キーになって、最後あれ、おばあちゃんがさ、効率がすごいよく、もう倍で良くなってって、主力にはならないんだけど、でもかなり強くなるのね。
うん。
ファームとかよりよっぽど強くなるんだけど、でもなんかそれが、その、おばあちゃん、なんて言われてんだっけ、ババアアポカリプスって呼ばれてるけどさ。
グランマーアポカリプスの和訳が、ババ
アポカリプス。エルダーズ・バースかなんかだったかな。そう、でもそうそうそうそう。それがね、
うん、
まあ、すごいアクセントになってるし。
うん、
まあだから、ただ、ものすごい労力だなと思うの。簡単には作れない。
うん、
あ、ワンアイディアじゃなくて、
うん、
そのワンアイディアをきちんと練ってるっていうかさ、
うん、
多分そのキャンディーボックスをヒントに入れて、うん、そのこれをクリックして増えるようにしてっていうさ、そこだけじゃなくて、そのちゃんとさ、その、最後、今俺、あれ今、いくつだっけな2000億枚かな毎秒、
うん。
クッキーが。
うん、
だからそれぐらいの桁でさ、ガーって増えていくんだけど、うん、そのブラウザのそのメモリの使用量とかって全然食わないのね。
それそうでしょ。
じゃあ、技術力が結構すごくって、その前の、もっと前のバージョンって、
うん、
めちゃめちゃ重くなって最後止まってたのよ。
それはだってあのマウスカーソルの表示に、
ファイアフォックスが。
食ってるだけでしょ。数字が増えても別に関係はないから。
そう、でもなんかその数字の計算の仕方もなんか途中で変えたんだって、軽くなるよ。その予測方式みたいな感じ。まあ、などなど、その、単純な、なんていうの、ワンアイディアで終わりっていうんじゃなくて、きちんとその、まあ、あとユーザーのフィードバックを受けてどんどんアップデートしてるっていうのもそうだけどさ。まあ、それ、個人でね、無報酬でやるのは本当にいつパタッと終わるかわからないけど、でも、なんていうの、俺としては、なんていうの、稀有な例だなと思ってさ。その、キャンディーボックスの中でやってみる。だから、その、単純なワンアイディアを、
うん、
その、世界観、
うん、
と、あとは、確かな、その、なんだ、プレイ感覚っていうの、
うん、
そう、だまあ、それもユーザーのフィードバックを反映する一環なのかもね、知れないけど、
うん、
理不尽なバグとかさ、
うん、
ありがちな、
うん、
ありがちな、そのゲームバランスの破綻とかさ、
うん、
ありがちな、なんて、チートじゃないんだけど、うん、このやり方をアビューズすればあっという間に増えるとか、
うんうん、
そういうのは丁寧に、潰してある印象を受ける。
あれやっぱ JS JavaScript で作ってるからさ、まあもう実質オープンソースみたいなもんで、それでいろいろ、誰でも改善できるっていうのがあったの。なんか、ここのとこおかしいから、ちょっとパッチ作ったからみたいな感じですぐに、誰でもフィードバックできると思うんだよね。
うん。
ちょっと詳しくは知らないけど。
だからまあ、まあ、俺はだから実績あと2つまで行って、
うんうん、
それはアンタイマターコンデンサーを100個っていうやつ、
うん、
100機、それで、
うん、
同時に全ての施設を100個買うっていうのもアンロックするから、
うん、
だからその今の最後のその半物質コンデンサーを、
うん、
100個買えば最後の2個が開くって感じ、
うん。
そこまでやったらまあ、一旦卒業かなと。でもそこまでやって、これはなかなか良かったぞと思ったね。でもそれになんかわっとさ、わって盛り上がったゲームの本質みたいなさ、話が本当つらかったけど。その時ツイッター見てなかった。
なんか、またみんなさ、この、みんなつか、自分が読んでる界隈だと、だいたいその、言及先をリンクせずに、
そうなん
ゲームの本質ってだけで語るからさ、ただの分かんなくてさ。
ゲームの本質をキーワードにした面白いワード合戦みたいな。でも、結局はそのゲームの本質ってその、ソース元っていうかさ、もともと最初にそう言い始めた人は、
うん、
全然シャレで書いてて、まあ、皮肉混じりっていうか、別になんていうの、皮肉じゃないな。単に、その、面白おかしく、その、大げさに書いてただけで、その、本気で言ってないの、全然。ただ、それを、なんか、また聞きした人たちが、これがゲームの本質なんだよ、みたいなさ、と言い出しちゃったのを面白がってたって感じかな。
そういう感じだ。あれ大元って本の虫って、っていうサイト。
あ、多分、そう。
あのサイト結構、その、ちゃんと、ストーリーラインとかもきちっと和訳して、
そう、あの人は、そう、だからあの人は別に俺全然読んで嫌な感じしなかったし、
うん、そう、なんかググ
って、あの人の読んで始めたん
だけど。ググしたら、うん、ゲームの本質、あ、クッキークリッカーだと、そこが出てきたから、これなんかなと思って、うん。でも別におかしなこと書いてないよなと思って。
そう、あの人は別におかしなこと書いてなくて、うん、ただなんかそれのパンチラインが、うんうんうん、ゲームの本質っていうのがあって、うん、それをまた聞きした人たちがわけわかんないこと言ってたのが、きつかっただけで。
そっか。まあ、うん、どうでもいいや。でもさ、そのストーリーラインってとこさ、あれ、うん、日本人だとさ、ほとんど上のメッセージ、まあ僕も含めてだけどさ、うん、英語だから読んでなかったと思うよ。
ああ、そう？
キクリが単純に。クッキー増えていくだけでさ、うん、なんか上になんかそのいろいろね、なんか街で有名なクッキー屋になったとかさ、評判になったとか出てくるけどさ、あんまりその、やっぱ英語だから目に留まんないっていうか。
あれね、うん、そのね、ゴールデンクッキーって言ってさ、ランダムでさ、時間でランダムでポップアップしてさ、
うん、
ボーナスクッキーをクリックするために、
うん、
ぼーっと待つ。時に読む。それが出てくるのはさ、
うん、
その放置しとくのとさ、
うん、
違う、なんていうの、ゲームプレイを要求されるじゃない？
でも僕はワールド・オブ・タンクスをやりながら、横にノート PC を置いて、うん、なんか、あ、クッキー出たなと思ってた時に、ポチッと押してたから、全然読んでなかった。
そう、でもさ、その、なんていうの、俺がやった最後のやつって、
うんうん、
大きいクッキーを一回もクリックせずに100万枚っていう実績があって。でもそれ隠し実績だったのかな。でもなんか100万枚までいかない、クリック300回以内だ、100回以内でとかいうのは隠しじゃなかったと思うんだけど。そ
う
だから、その、大きいクリック、クッキーをクリックしないで100万枚やるには、最初にひたすら待って、そのゴールデンクッキーが出るのにひたすら待って、それのボーナスで 100枚とか最初にもらえるのをさ、元手に始めなきゃいけないの。
なんか本当不毛だね。
だからそれを
めぐみさんどう思うこのゲームについて。
あんま聞いてなかった
。全然なんか全く、あ、おばあちゃんってそれかっていうのが腑に落ちただけで、なんだろう、早く風間くんじゃない、宮岡さんバークレーに来ればそればっかり
次はいつかもおかしい。でもさ、あのさ、ね、クッキーがお金だったら、俺もう一計ドルとかよ。
またもそう。もうなんか本当にさ、なんかさ、その現実とさ、妄想の区別がつかない。
あ、もうち
ょっと。え、クッキークリッカーだけで20分もちょっと。クッキークリッカーとキャンクラの話じゃなかったっ
け。ああ、キャンクラ近況じゃ軽く言
うと。近況ね。
うん、350何面かな？いや、一気にね、進んだのよ、俺。なんかあの、白朗さんっていうさ、
うん、
宮岡さん会ったことないんだけど、こっちで働いてる人だから会ったことないんだけどさ、
うん、
その人とさ、
うん、
デッドヒートを繰り広げてたらさ、
うん、
知らない間に350面まで来てしまったって感じでさ。
なんかさ、この間気づいたら、その、イダテンっていう変な名前の人がさ、嬉しそうに、なんか、350面まで来ちゃいました。宮古さんも抜かしましたとか書いててさ、
そうそう
別に抜かされてないよ。僕も350面で止まっててさ。で、なんかそんなこと書かれたから、ちょっとやるかと思って、うん、今、365ぐらいまで。
そのさ、俺がさ、2日ぐらい。開けてさ、もう、うん、で、俺が、その150面で、うん、みんなからチケットをくれくれして、いただいて。
チケットくれくれがもうね、浅ましい。
くれればいいのに。
あげないよ。
なんか。でさ、キヨシックさんもさ、うん、昔チケットね、面白がってやりとりしてたのにさ、まだやってるとか言ってさ。でまだやってるって。で、なんか、ね、昔ね、廃れていくのを見るのが楽しいから、アプリは削除しないって書いてあって、そのリクエストがね、耐える様を見たいって言ってて、で本当に見てて、俺しかやってないとか言うわけ。でさ、分かってるならさ、チケットくれればいいのにさ、くれないんだよね。結局、くれるのはさ、決まったさ、マクガールさんとさ、優しい、ね。いつも
見せた。優しい。だってさ、僕はチケットに頼らずに、全部クエストで突破してきてる。
うん、ありえな。あれで、俺300、なんだっけ、忘れた、47面あれとか出たらもう多分やめる。うん。あれ払う。払う。
いつもそんなこと言って結局やめないじ
ゃん。だから俺は強くなってんだよ、まだ。まだ成長してんの。で、今、そうそう、300で、そう、350名を、そのチケットをみんなからもらってですね、
うん、
突破して一気に354名ぐらいまで行って、
うん、
途中も結構厳しかったの。
うん、
だから、もうこれしばらく宮岡さんも追っては困いと思って、二日ぐらいリラックスして、立ち上げたらさ、あの、すげえ先まで行ってて。それが何今の目
ああ。
もうその時の俺の、なんていう、絶望感。あの、ラディッツやっと倒したのに、弱虫ラディッツかって言われて。マジでみたいな感じ。もう本当に、だって今もさ、356面ですげえ詰まってんだけど。
やめちゃえばいいじゃん。
いや、だからまだ強くなってるからやめるわけにいかない。
私が削除してあげる。
これあれだ、ストライプとストライプを5個重ねるのを50ターン以内なんだけど、
ストライプとストライプ。
フィールドが 4×4 に区切られてて、ストライプは作りづらいんだよね。
まあ楽勝だったね。
終わんないんだよね、ここが。宮岡さん、
こんにちは。
あ、こんにちは、こんばんは。
操られて。
母さんが早くバスに
招致招致もオリンピック招致より熱い宮岡さん招致まあまあキャンクラまあまあぼちぼちやってますよという感じで、
うん、まあなんかそんな煽り合いをしてたところにオーディオブーで
大
常さんが
衝撃の
衝撃のあのあおやすみなさい
おやすみ
おやすみ
衝撃的だったよね。しかも大常さんあれ初の投稿でしょ。
そう初の投稿でなんか
なんでさなんだっけあのビエリ松山だっけツイッターだったかフェイスブックだったか忘れたけどあの無人のさショッピングモール
あ
行ってるみたいなさ、
うん、なんか、
はい、話してたのにいきなり、うん、いきなりキャンクラの話題をぶっ込んできてさ大泉さん関西に関東に住んでるはずで、うん、多分前俺たちが住んでたあたりが近いと思うんだけどあのジオタグを見るとなのでいきなりその滋賀県だっけあれ松山あの無人のショップ知らない最近
は知ってる
宮岡さん知ってる そこになんか行っててツイッターかなフェイスブックかな見てたあれもインスタグラムかな覚えてないけどそうそう、うん、なのに、うん、だからその話題をさオーディオブーで話すのはすごくさ自然だと思う、
うん、
本当に誰もいないですよとかさ、
うんうんうん、
全然違ったからね
だから多分その伊達さんとかが、うん、まあ350面ぐらいでこの低レベルな争いを
小物の、
まあ、僕らとしては350面って結構頑張った感がある。
かなり来た感じ
がある。かなりね、この、悟空とピッコロが戦って、こうタッグまで組んだぐらいまで、まあ、やった感があるんだけど、大常さんはあの、480面まで行ってて、
うん、世界の、ね、
その中で一番難しかったのは461面で、で、今そのキャンクラは、ユーザーのフィードバックを受けて、あの、面を、優しく調整してるとこだから、この461面は確実に調整されてしまうので、うん、みんな早くやろうって、そういう呼びかけをしてて。
全く別次元の煽りを受けた。
伊達さんはもうね、なんかこう。
抜かされた次元の低い感じじゃない。
次元の低い煽りじゃなく。この難しい面が弱体化されてしまうのは忍びないから、みんな早くやろうっていう、そういう。そうそうそう。愕然としたね、もう。
すごいよね。
ね
そう。ね俺が多分その、400、何面だっけな、忘れたけど、その、うん、その白老さんという人とデッドヒートをしたときに、
うん
あんまりにも負けたくないから、iPhone と Nexus 7と Facebook を回してたのね。
うん、
でその時に、Facebook で気づいたのが、そう、その、ユーザーフィードバックを受け付けるのよね。なんかね、うん。あの、基準はわかんないけど、多分同じ面で何回も死んだらとかなのかわかんないけど、時々、
うん、
あの、アンケートメーターみたいのが出て、
うん
この面どうですかっていうゲージをさ、
うん、
あのクリックでクリックっていうかドラッグで評価できるのね、
うんうん、
でボアリングからエキサイティングか忘れたけど、うん、まあつまんないから面白いまで、
うん、
こ
う
メーターをさ、うん、左右に動かせて、
うん、
それでまあ一応見てるんだと思うんだけど
そんな何回も失敗した面なら基本的にみんなボアリング
まあね。あでも、あれなんじゃないのその、向こうは向こうで、ほら、データは取ってるわけじゃん、基本的に。
うん。
だから、ユーザーのデータは丸見えで、
その、
行動自体はもう完全に把握してるんだけど、それと、
うん、
その、送られてくるフィードバックの違いを見て検討するんじゃない、
うん、確かにね、その、僕と伊達さんが言った、その350面も、ちょっと難しい面でさ、確か、左右の左下に、左右の下に爆弾が出てくるところがあって、
ああ、
そこを出しちゃうと結構大変っていう面で。
そう
あれはね、はい、結構ね、なんかそのね、ちゃんと攻略法を考えれば面白い面だった。結構死んだけど。あれはね、そのフィードバック出されたの、割とエキサイティングに振ってたかもしれない。
うん、面白い方に振ってもいいかも、うんうん。嘘、俺嫌なんだよ、ね、
あれはね、本当に爆弾に手つけないように、真ん中から下まで、壊すと
掘っていくね、
うんうん、結構いけるんだよね。
そうでもさ、うん、結局なんていうの、これの面ってなんか下のさ、
うんうん、
今開いてんだけどさ、覚えてる？下にさ、
うん、
のなんか硬い岩があってさ、
うん、その下にキャンディーが、
そのうちのいくつかにゼリーが隠れてんだよね、確か。全部じゃない、
岩は全部じゃないの、基本的に。
いや、違ったと思う、確か。
そう。まあ、でも全部壊したけど。
嘘、うん、それはすごいね。
え、岩出てくるの基本的に全部壊すんじゃない？
いや、まあ、全部壊すけど、うん、これに関しては全部はいらないんだよ。数えたもん、ちゃんと。いくつゼリー消せるか。
そんなに精密にやってんだ。
いやいやいや、別に精密にっていうか、単純にクリアできなかったからさ、うん、あといくつだっていうのを数えて、うんうん、でこの下のね、岩全部壊してたら間に合わないと思って、
うん、
それで数えてたんだけど。そう。だから、俺は一つの面に一つのことしかやりたくないんだよ。
うん。ああ、こっちを壊しながら、こっちを爆弾も防ぐみたいな。
そうそう。だから、この面だと、いかに下のさ、キャンディーを壊すかって、
うん、
下にキャンディーが3つ埋まっててさ、
うん、
あの、焼くものキャンディーが、ストライプが埋まってて、
うん、
そこに到達すれば割と一気にその、うん、爆弾の部分が崩せるようになっている、ね。
うん。
そこまで行けばもう終わりにしてほしいんだけどさ。そういうわけじゃないじゃん、やっぱ。
うん、
だからなんか一個解放を見つけたらそれで終わりになってほしいんだけどさ。
うん、
この面はなんか二つ混じってる印象があった。
でもそのあたりまで来れば大体。
でも攻略法、
うん、
うん、
あれ
攻略法も何もないけどね。
あれ左下と右下の端っこに縦のキャンディーが埋まってて、
そう
で真ん中の下に横のキャンディーが埋まってて、
そう
で真ん中のやつを起爆させると左右のも左右端のキャンディーも縦に起爆する、それで爆弾が出てくるから、だからあれは実は最後に、
そう。
破裂させなきゃいけなくてっていう感じ。
ちゃんとさ、意図があるっていうかさ、
うん、
その攻略法があるっていうのが、わかるんだけど、
うん、
往々にしてその通りにならない。
うん、まあ、ね、まあなんかそんな350面を、はるかに凌駕する。100面先の461面のことを。
どこだよって感じ。てか俺のもうフレンド内では一人しかいない、うん。その先行ってんの。
iPhone 版だと宮
岡さんの先には一人しかいない。
まだそんなに。Facebook 版って言ってたっけ ?480 面は。iPhone 版はまだ480面まで実装されてないの。
あ、そうなんだ。こ、うん、の先、緑、紫、また緑で終わり？嘘、なんか意外にもう近いんじゃないのこれ。
そのなんか iPhone 版だと、まだ多分400。
あと赤書が1、2、
50ぐらいじゃない
？ 3。あ、そうなんだ。ちょっともう、早く、そのうちに行っとかないと。え、じゃあ何？その460面は、フェイスブックじゃないとできないと思う。
そうだね。大常さんはフェイスブック版って言ってたから、うん。iPhone 版はいつもね、フェイスブック版より30面ぐらい遅れてんのかな。
うん。まあ、いつまでやるのか。全然想像もつかない、ね。
まあでも、キャンクラ年齢で言えば、僕らは今35で。
壮年と言われる年
なんです。実年
齢
に近い。30代と40代のバトル
は。狭間。何がきっかけで辞めるか興味あるもんね、俺は。自分自身に。
私が、させてあげる。
なんで、いいよ。
辞めたいって話じゃない。
じゃあ、キャンクラのすごいところは、うん、あの、Facebook アカウントにコネクトしてる限り、うん、全部同期してて、うん、どれか一つでも生きてれば復活できる。
だから全部、だから、切ればいいでしょ。
何を？
え？それらを。
そんなことしなくてもいいじゃん。
なん
で結局やりたいんだ。そういや、あの、岩丸さん、一回、アンインストールしてたけど、あの、僕らより先に行ってるよ。
マジで？
うん。
じゃあなんか、どれか一個残ってたのかね。
だからまたインストールし直し、結局あの、データ自体は、Facebook に。
あ、サーバーにあるから。
サーバーにあるから。
同期すれば元通りな
の。まさか iPhone 版で一番先まで行ってるから。
あ、マジで、うん、じゃあこれ、あれこれでも岩丸さんじゃないぞ。多分違う人だと思うけど。そうなんだ、またやってんだ。
3年とからかに辞めるって言ってたの
ね。そう、でもね、チケットをね、くれるのからいい人。
そんなんじゃ入会しなんちゃうよ、あめあげるから置いて。
、ね、まあそんな、とりあえずじゃあその460面まで行ってみようかな。
うん、という感じで、もうここまでで36分。
あれ
今
日はあれだね、じゃあ、レインの話はいっか。
ああいう、時事ネタ入れた方がいいんじゃん。だってキャンディーボックスも、あれキャンディーボックスも、クッキークリッカーも、うん、キャンクラも、今更の話じゃない。
うん。
うん。ちょっと最新の話を入れてこないと。
いや、最新じゃないんだっけ。キャンクラって俺の中でかなり最新
じゃん。キャンクラね、やってる人には、でも、クッキークリッカーはさ、もうちょっと、うん、もう誰もやってないっていうか、まあやってる人はやってるけど。
いや、また君かさんまだやってる。
やってるけどね。
実績コンプしたのにまだやるのはすごいなと思ったね。でもね、多分あの、ファスターザンライトやってるから、多分なんか、ね、同時並行でやってるの。
ファスターザンライトの話も。
そうですね、レイン。いや、レインはね、そんなにでもたくさん話す。うん？そうね。レインは PS3 のダウンロード1000倍のゲームで、
うん、
SCE のジャパンスタジオが作ったっていうか、うん、なんていうの、あの、最初のタイトルロゴはジャパンスタジオって出る。だけど、あのね、なんて言うんだろうね。最初のさ、そのキャッチがさ、すごい難しそうだなと思って、それで興味があったんだよね。雨に当たってる時だけ姿が見える世界に迷い込んだ少年が、女の子、同じくその雨に当たってる時だけ姿、女の子の姿が見えてて、その女の子がその怪物に追われてて、なんとかしなきゃと思って飛び出すっていうさ。で、そのクラシックのピアノの曲に乗って、まあすごい静かなピアノの調べに誘われてプレイする感じ。
ちょっとトレーラーを。まあなんか、そうだよね。まあ一個とかもそうだけど、ね、こういう雰囲気あるアートワークで、うん、まあ、あとは、ゲームとしてはどう面白いかってところだよね。
まあ、そうなんだよね。だから、その、ゲームとしてっていうのは、
そんなに期待もしなくて。
そう、だから俺はなんか最初そこに興味があったんだよね。どうするのかなって。
うん。
したら、なんて、結局、まあどうだったかっていうと、
うん、
ものすごい実直に、なんて言うんだろうな。実直にその、ミッションミッションを、
うん、
ミッションっていうか、まあその、すごくゲームのなんていうの、1単位自体はすごく短くて、
うん、
謎解きみたいなのは、いわゆる謎解きみたいなのがあるわけじゃなくて、
うん、
一個一個の解決はすごくシンプルなので、
うん、
まあ、その分すごくその奥が深いっていう感じは、これ2回目
?2 回目。
40分、
うん、
うん、そう、だからすごい奥が深いっていう感じではなくて、
うん、
まあだから、なんだろうね、やっぱその世界を味わうっていうのが、どっちかっていうとメインだよね、うん、俺にとっては。
え、何これ、PC、スマホでも購入可能って書いて
ある。あ、そうなの ?PS3 1000倍じゃないの、でも C、ジャパンスタジオって書いてあったよ。
購入が可能だけなんだ。PC とスマホで出てるわけではないってこと。
ああ、買うことはできる。
買うことはできる。
スチームで買えるってやつじゃないですね。
ああ。そっか。プレス3、あの、プレス3事務所にあるんだ。やればいいんだ。
そうそうそう。
この間、風の旅人もやったかな。
うん。そう。で、ただね、そう、俺が一個、なんだろうね、英語版だからか、多分日本語で最初作ったと思うんだけどさ、
うん、
英語版でやったからかもしれないんだけど、基本的にすごく親切すぎるっていうか、
うん、
つまらない、
うん、
あの絶対さ、そのスタックしないような感じに、すごい親切に作ってあるのね、
うん、
で、そのうちの一環だと思うんだけど、そのストーリーが画面の、
うん、
なんて言うんだろうな、最近流行りっていう、最近ってもここ多分5年とかの話なんだけど、なんて言うの、ゲームの中のさ、世界、映画でもよくあるけどさ、スタッフロールがさ、実際のなんて言うの、看板の上にキャストされるような表現ってあるじゃん。バイオショックインフィニットの最初も確かそんな感じだったと思うんだけど、まあ、最近なんか見かける表現じゃない、あれいう感じで、そのゲームのその地形に合わせて角度がついて、そのストーリーが表示されるのね、
うん
う
ん、
うまく言えないな、多分あれトレーラーに出てきたかどうかちょっと覚えてないけど、その地面に対してその、
うん、
なんか透明な板に字が透過され投影されてるような感じっていうか、だからその画面に対して、そう、真正面に出るんじゃなくて、
うん、
地形に対して垂直に貼られた透明な板に、
うん、
なんか字が投影されてて、
うん、
だからカメラをこう上から見下ろすと字もこうそれに合わせて斜めに見えるっていうか、うまく言えないけど、あれが、あれでもやってたと思う。なあ、忘れた。トム・クランシーの、スプリンターセルの、もう前のやつとかでもやってた気がするんだけど、まあ最近まあちょくちょく見かけた、うん、あれかな、あとデッドスペースとか、まあ近いっちゃ近い、まあ近いっちゃ近い、まああれが、あれではもっとなんていうの、ストーリーをさ、字をこうバーって地形の上にわーって出るんだけど、それのね、なんかね、分量が多く感じて、俺的にはね、文字が少なければ少ないほどあのゲームは雰囲気が出るなと思うのね。
うん、
ただ文字がすごい出ると、うん、ちょっと絵本っぽくもあるのよ、なんか。その、なんか海外のゴージャスな絵本っていう感じ。
うん、
でもそれにしてはゲームプレイが多いのね、結構、
うん。
だからそのバランスがなんかこう、俺の中で落ち着かない印象があって、
やっぱ日本語の分量を英語にすると、その分字が。
なんという印象が若干あった。うん、ちょっと冗長な。だってそのさ、状況自体はもうさ、ゲームの中で見えてるから、
うん、
その怪しそのモンスターは女の子を追っていきましたとかって字が必ず出てくるのね。でもそれはもうさ、ゲームの中で見てるから、本当はお約束からすれば、ゲームの中で見えてることは字は出さないっていうお約束が、まあ、不分率がまああると思うんだけど、でもそれをあえてやってるってことは、多分絵本風にしたかったのかなっていうのがあるんだけど、まあ個人的にはオプションでオフにしたかったかなと思う。だからそれぐらいだからゲームの中で表現できてるのよ、全然。文字なく、文字なしでね。うん、だからなんかこう、なんだろうね、もっとアクセント的にさ、隠しを見つけた時だけ出てくるとかさ、まあ、とかでも良かったのかなと思った。多分それ以外は全然なんていうの、とにかく、その雨が降りしきる世界でさ、人がいない街のその別次元に来ちゃったみたいなさ、電気とかもついてるし、文明自体はなんか車とかも止まってるんだけど、
うん、
そこに人は全くいなくって、その主人公の男の子と、まあ、モンスターたちっていうか、そのクリーチャーたちだけがいるような世界。
うん、
で、そこにまあ女の子が時々いて、走って逃げてるみたいな。
だから雨降ってないところもあるの？
あるよ。建物の中は降ってないよ。そうすると、だから、見えない。完全に。
で、見えない。見えなくても動かせる。
見えないけど動かせる。で、それを一応分からせるために、缶からとか、子供が遊んでたとおぼしき積み木とかが落ちてて、歩いてるとそれらを蹴散らかして物理でコロコロ転がるから、どの辺にいるかは大体分かるようになってる。とか、あと、雨降ってないけど水たまりがあって、水たまり踏むと一定時間足跡がつくから、とか。なんかそういうね、細かいね、ギミックはたくさんまあ用意し、たくさんでもないか。まあちゃんとそのパズルとして遊べるように、そんなに無制限にどちらかってるわけじゃなくて、ちゃんとルールがあるさ。意味のあるギミックが雨に絡めて、例えばあの、泥だらけの中に入っちゃうと、泥に入っちゃうと、雨が降ってないところに行くと姿は見えないってお約束が崩れて敵に襲われるのよ。だから泥を踏まないようにしたりとか、泥を踏んだら、水の中に入って泥を落とさないといけないとかさ。そういうのがその段階を踏んで出てきて、だからそういうのもすごく丁寧でさ。段階を踏んで出てきて、あ、これはこうすれば解けるんだっていうのを。きちんと学習できるようになってるし、あとヒントが常に、スタートボタン、セレクトボタンか忘れたけど、ヒントボタンがあってさ、まあ、ヒントボタンを押すと、そのシーンに合わせたヒントが必ず読めるの、ね、テキストで。まあだから、そう、もう本当に、本当に本当に親切で、なんか、それはすごいなと思ったんだけど、なんかその、そう雰囲気を楽しんでるんだけど、文字が頻繁にこうポップアップしてくるから、
うん、
で、そのポップアップしてくる文字自体は自分が実際にやってることがそのまま出てきたりするから、
うん、
オプションで消せてもいいのかなと思った。
うん、今日なんかちょっとスカイプが途切れやすい。さっきから伊達天さんの喋りが 2,3 秒空いちゃったりするんで。
あ、そうなんだ。それあれじゃない。台風の影響なんだ。まだ来てない。
来てない、来てない。
来てないんだ。
あ、今も切れちゃった。
あれかな。あ、ほんと？
うん。
じゃあ、まあでもレインはそんな感じ。とりあえず。
あ、これで今48分。
ああ、じゃあ、あと、12分、ワールドオブタンクスの話。前回、うん、そう、聞いてたはずなんだけど、
うん、
あんまり覚えてない。
まあ、
申し訳ないこと。そう、でもさ、ワールドオブタンクスが盛り上がってるなと思って、
うん、
気にはなってんだけど、やってないの。だから今、もしワールドオブタンクスが面白そうなら、多分、あれよ、マウント&ブレードじゃなくてワールドオブタンクスをやると
まあ、なんか、
カンコレができない。
ね、カンコレ軍事機密。
カンムスだ。なんていうんだっけ。
あ、カンムス。
カンコレ？
艦隊コレクションがタイトルで、出てくる女の子の艦隊がカンムスかな。
出てくるのが娘。
うん。うん、伊達さんがアメリカからアクセスしたら、アメリカからではできないっていう。
そうそうそう、そう。おまくにっていうのは初めて聞きました。だから、VPN ね、上げてまでやる感じでもなく、やってもいいんだけど、その会社からやるわけにいかないからさ。でもなんか、まあ、とりあえず、まだやってないんだけど、うん、そうだ、それをやろうと思ったら、そのクッキークリッカーが面白かったから、クッキークリッカーをやってた。
まあ、
そっちで、ワールド・オブ・タンクスはフリートゥープレイなんだよね。それで、なんだっけ、フリートゥープレイでしょ。
フリートゥープレイだけど、僕はかなり、遊んだから、これちょっと課金しないとなと思って、この間、4000円くらい課金した。こんなにタダで遊ばせてもらっちゃ悪いなって思うぐらいやったんで。
だっけ、宮岡さんがツイッターか、うん、ツイッターに書いてたのかな、なんか課金団とかがあるでしょ。
あ、そう、課金団もある。まあでも、課金団はね、ゲーム内に、クレジットっていうゲーム内の中で稼げるお金があって、まあそれでも買うことができるんで、そっちはね、課金団は、実際のリアルマネー投資しなくてもできる。
うん。うん。
だから本当にね、全然無課金でも遊べるゲームなんだけど、あれ、これ途切れてる時
どっちが、
伊達さん聞こえてる、う
ん、聞こえてない。途切れてる。宮岡さんの声も。
あら。そっか。
スカイプ一回繋ぎ直してみる？
うん。じゃあちょっと中断。します、うん。
はい。じゃあ再開。
はい。
接続状況が良くなったかどうかわかんないけど。
わかんないけど。で、続きとしては、まあ、ワールド・オブ・タンクスの話だけど、
うん。
どこまで行ったっけ？課金団。
弾を
、ま
あ、課金団。
うん。
ユーザー側から課金団っていうのも変な話だけどね。なんていうの？有料団っていうの。
ああ。まあ、課金って、間違った意味で使われてるってよく言われる
けど。定着しつつあるけど。
うん、まあ、課金するのは、企業の方で。
そうそうそう。提供側の話。
提供側。
まあまあ、別にね。
うん。まあ、そういう課金団とかもあるんだけど、本当にね、っていうぐらい、本当に課金する要素がなくてさ、
そうなの？
うん。いや、本当に。だからさ、これ、こんなよくできてるゲームを、こんなずっとタダでやってたら、なんか、申し訳ないって思っちゃって。結構いつもさ、スチームとかで、セールで、1ドルだ、安いみたいな感じで、ゲーム買っちゃうんだけどさ。
でも弾の一発一発がゲーム一本一本ぐらいの感じなのかな。そんなに高くない。
そこまで高くはないけど。課金団いくらぐらいだったかな。5ゴールドぐらいだから、あれ、2ゴールドで1円ぐらいかな。
うん。
だから一発で、3円ぐらいすんのかな。
お
ぉ。でも一戦でそういう弾10パーツとか打つからね。
うん。
一回行ったところだけで30円とか。
うん。
ってますよ。まあ、この辺もね、だからね、昔のアーケードゲーム、ゲーセンだったら、1クレジット100円だから、それに比べたらどうってことないじゃんみたいな話にもなるんだけど。まあちょっともうちょい話を絞ると。
うん。
うん、まあ、課金ね。ただ、他の、なんかそういうソーシャルゲームで課金したことって全然なくて、キャンクラでも無課金のままずっとやってるし。
いや、すごいね。俺、関所で多分何回か使ってて。
え？使ってんの？
何それ
軟弱だな
ぁ。違うの、チケットが、チケットが買えなかった
クエスト突破するでしょ。
クエストだって3日ぐらいかかるじゃん。いや、3日が終わればいいけどさ。1回ギブアップしたんだよね、もう無理だと思ってさ。
でもなんかさ、ウェブでキャンクラの攻略記事書いてた人もさ、ずっと無課金でやっててさ、うん、なんか360面ぐらいまで来てさ、
うん、
まあ昔の360面だから、もうそこが果てぐらいまでやっててさ、で、こんだけやったから、ちょっと課金しようと思って、極力そのゲーム難度に関係ないものってことで、なんかライフを増やすやつを買いましたって書いてて、うん、それが1000円、2000円するのかな？
そうそうそう、うん、2000か3000、うん、うん、すると思う。
っていう風に書いてて、だ結構そういう、なんだろうね、本当に無料で遊べちゃうゲームで、うん、なんかこう、ゲームやり込んでる人だと、課金の要素がないっていうか、
うん。そうなんだ。でもなんか俺さ、全然やってないから、想像だけどさ、
あ、ワールドオブタンクスはまた違うけどね、その。
ああ、キャンディークラッシュ。うん。
キャンクラだと、その本当に無課金でできちゃうけど、
うん。
うん。でも、ちょっと課金しなきゃって意識が芽生えるぐらいやり込んでしまうし。
わかんないよ。昔さ、うん、里正が言ってたけどさ、
うん、
エロ動画サイト、アップロードされてるやつでさ、
うん、
キャプチャーをさ、
うん、
あれ、キャプチャーって発音していいのかな？なんかさ、ぐにゃぐにゃした字を打ち込むやつあんじゃん。
認証のやつ。
そうそうそう、認証用の文字。
うん、
であれをさ、うん、打ち込んでダウンロードできるんだけどさ、
うん、
あれを打ち込むことで、実は、Gmail とかホットメールのさ、アカウントを取るための認証がから引っ張ってきてあって。
え、そう？
いや、本当かどうか知ら
ない。あ、なん
か、さとまさん言ってたんだけど、だからその、エロ動画をダウンロードするたんびに、
なんか読んだような気がする。うん、
スパムの、こう、手先になってるっていうさ。
うん、
あ、でもそれは賢いなと思ったのね。うん、だから、キャンディークラッシュも、俺がこう、なんか、無邪気にキャンディーをクラッシュしてるけど、
うん、
実はなんか、どこかで、その、ね、悪の行為を働いているかもしれないし。なんか
テロリストの、この暗号解読の手助けをしてるかもしれないしね。
し、ワールドオブタンクスに至っては実際に代理戦争をしてるかもしれない。
ね、
なんかのさ、なんだっけな、長い号の SF 短編かなんかであったよね。なんかその、あれだ、バーチャロンがそうなんだっけ？バーチャロンは長い号と関係ないけど、ゲームだと思ってやってると実際それが戦争の、
ああ、僕読んだことないけど、あれがそうなんですよ。エンダーのゲームだっけ。
あ、そうだっけ？読んだよ。
なんかバーチャル上で戦、すごい、ゲームできる子が、なんか大胆な作戦とか取るんだけど、うん、実はそれはその宇宙で実際に戦ってる、軍隊を率いてて、ゲームだと思ってたら、実際に戦争を戦ってたみたいな。
そうそうそうそう。
わかんない。これ、全く読んでないから、本当に嘘言ってるかもしれないけど。
俺読んだはずなのに、全く覚えてないけど。最近映画化されたんだよね。
そうなんだ。そう。
なのかもよ、そんな。
そうそう、だからね、本当にこう、
あれじゃない、
これがあってさ、ガールズ&パンツァーがあって、ワールドオブタンクスでどんどん国が右傾化してって戦争技術が向上してる。
単体コレクションだってそうかもしれないな。
まあでも、っていうか、本当そういう話はね、散々言われてるから今更ピコキャスで言ってもらって
観測範囲は恥ずかしいから誰もしてないんだけど、
そうそう、そういう話するの恥ずかしいから右傾化がどうのとかね。でも、僕も、ほんと、戦車そんなに、別に、興味なかったっていうかさ、多分戦車に興味があるのってさ、やっぱプラモが流行ってた世代じゃないのかなって感じがするんだよね。
うん。
なんかタミヤの、
ね、うんうん、戦車とか、ジオラマとかね。
多分僕の世代ってちょっとそこからは、遅れて、後の世代なんじゃないかなっていう。プラモってそんなに流行んなかった。もう、なんだろう、ガンプラとかの時代。ガンダム以前とかだとああいうミリタリーものが多いのかな。
メインだったのかね、なんか分かんないけど、でももうさ、工作系っていうか、車系はミニ四駆がね、出てきた、小学生の頃に。
だから、
まあ、でも、戦車とかは、なんかそのジオラマを作ったりとかは俺、してたの、なんかプラモ屋にさ、入り浸ってたからさ、そのなんかジオラマ作ると、プラモ屋に飾ってもらえるから、だから、そのタミヤ系の、その、あの軍事物とかをやるんだけどさ、その飾ってもらうとさ、なんていうの、当時その大佐とか呼ばれてる人がさ、文句つけてくんだよ。
誰？それ大人？
時代交渉がおかしいとか言って
さ、小学生なのに。小学生で。
俺ね、名前は知らないんだよね。大佐って呼ばれてたから、俺はよ
く。ない、これ今、嘘で言ってる？
それで、そのプラモ屋の商品券をもらえたのよ。ジュラーマを飾ると。そう、だから、それ欲しさにやってたんだけど、それで、なんか、めんどくさい人たちだなっていう印象が強い。
自分がさ、何の戦車作ってたかって、分かってた？
覚えてない。全然何も考えなかったよ。ただ、その時、なんていうの、多分手頃な、戦車を組み立てて、その手頃なその兵士たち
を置いて。シャーマン戦車にさ、アメリカのシャーマン戦車に、ドイツ兵とか乗せてたりしちゃったらさ、それは大佐ももう、怒り心頭だよ。ふざけんなって。
でもなんか、いつもそのさ、ミニタリーズボンみたいな。
嘘でしょ、それ。今作ってるでしょ。絶対作ってるでしょ。
嘘つくね。嘘つくね。面白くもない。嘘つくね。面白く話す。そうそう。だから、まあ、要するに、あんま知らない。知らなかったし、流行ってもなかった。
そうそう。だから僕もさ、全然、まあ、まあ、知ってたっていうのは、せいぜいあれだね、コールオブデューティーとかでさ、初期の頃は二次大戦のやつやっててさ、その米軍、イギリス軍、ロシア軍のキャンペーンでさ、まあ、米軍で戦ってるとさ、シャーマン戦車が来てくれてさ、助かったみたいな。
そう、だから、そう、北川さん、だからワールドオブタンクスなんですよ。何がそんな面白くて続けてるっていうか、そんなにやってんの？
やっぱね、その戦車の、
メインゲームのキャンクラを忘れるぐらい。
やっぱね、その、まあ、まず戦車、まずあれかな、ガールズ&パンツァーっていうアニメを、ガルパンって呼ばれてるやつを話題だったから見たんだよね。それはもうまさに、ワールドオブタンクスの入門編みたいな。
なんか戦車部があるっていう話でしょ。そうそうそうそう。一瞬ね、アメリカのプラモ屋で流れてたから、ちょっと見た。あ、これかと思って。初ガルパン。じゃあ、俺は艦隊コレクションみたいに、女の子が戦車になってると思ったの。で、なんかお下げから弾を発射したりしてるのかと思ったんだけど、違った。普通に乗ってた。
あっちはまあ、操縦するのは女の子だけど、そうそうそう、戦車自体は結構ちゃんと本格メディタル。
そうでなんか試合みたいな感じで戦ってたから、うん、あ、そういうことだったんだと思った。うん
で、そう、ワールド・オブ・タンクスもね、試合なんだよね。
うん。
その15対15。
自分は1台なの？
ん？自分はその1台で、15対15で、まあ、要はその、サッカーみたいな感じのスポーツ館なんだよね。で、戦車にはいろいろ種類があって、二次大戦の頃だと、軽戦車と中戦車と重戦車って分かれてて、
うん。
まあ、あと、駆逐戦車と自走砲っていう、まあ、5種類あるんだけど、
うん。
で、まあ、そのさ、サッカーだとさ、まあ、ディフェンダーがいて、ミッドフィルダーがいて、フォワードがいてとか、あるじゃない。で、結構そういう役割を、戦車のカテゴリーが受け持ってさ、スピードは遅いんだけど、装甲が厚くて、強力な大砲を積んでる重戦車は、その、なるべく前に行って、敵の弾を、う
ん、まさにタンク役なん
ですね。そう、タンク役、弾きながら、うん前線を押し上げてって、うん、で、軽戦車は、あんまり攻撃力ないけど、スピードがあるから、うまく敵の攻撃をかわしながら、敵の前線を視察してって、味方が発見した敵戦車は、無線を通じて、後ろの味方にも 通知されるようになって、で、その、後ろの味方が、撃てるんだよね。マップ上に表示されるから。その視界を取るっていうのがすごい重要なゲームになってて、最初の、その、戦車1対1だと、お互いの、視界の範囲内に入らないと、敵の戦車が表示されないんだけど、その味方が、視察してくれた戦車は、みんな共有して見れるから、偵察役っていうのがすごい重要なゲームになってる。で、そういう偵察役がいて、タンク役がいて、あとはその間の中戦車っていうのは、まあ、そこそこの機動力と、そこそこの装甲と、そこそこの大砲を持ってるから、まあ、うまく、味方と連携しながら、裏に回って、側面を攻撃したりとか、そういう機動攻撃をしていくっていう役割になってて、なんかその辺のね、連携が取れるとね、ものすごいなんかこう、チームとして強さが、出てきて。
それなんかギルドみたいなのって作れるの？
ギルドもあるけど、基本的には野良の
バトル。そうなんだ。野良でその役割分担って自然にできるわけ
なの？まあね、基本できないんだけど、このレベル分けがされてて、前回も言ったけど、その10段階の、ティアーって呼ばれる。
それなんかスキルツリーみたいな感じなの？
そうそうそう。
購入できる。
戦車のスキルツリーだね。で、ティアー1だと、最初から与えられてる初期戦車は、まだ第一次大戦の頃の、本当にトラクターのような戦車だったりするんだけど、まあ、そこからその戦車で戦って、経験を貯めていくと、上のティアーの戦車を変えて、で、ティアー5ぐらいになると、やっと有名な、ソ連の T-34 とか、アメリカの M4 シャーマンとか、ドイツの、4号戦車とか、まあ、あの頃の、まあ、基本の有名な戦車が出てきて、ティガーとかはさらに上のティア7ぐらいでやっと出てくるんだけど、で、ティア5ぐらいまで来るには、だいたいその、1000回ぐらい戦わないと、そこまで経験値たまらないよね。でもやっぱそのぐらいのレベルになると、みんな大体、役割も分かってて、だからそのぐらいになると、だいぶなんかね、みんなこの協力して戦うっていうのを、チームの連携が取れるようになってる。
なんか自分のなんていうの、手持ちの戦車みたいなのがあって、それを育てていくって感じなの、それとももう一台決めるうちなの、大体。
いや、ガレージがあって、そこに複数台所有できるから、好きなソ連の重戦車と、アメリカの軽戦車と、ドイツの中戦車とか、好きなやつをガレージに保存しておけて、で、好きなやつでバトルに行けるわけ。
それはなんていうの、先にエントリーしてる人たちの戦車を見て、じゃあ今。
いや、出撃した後にサーバー側で勝手にマッチングされる。
ああ、そうなんだ。じゃあ、なんて、他の戦車使おうっていう動機っていうかさ。
まあ、それは。
どっから来るの？
いや、重戦車だと、まあ、そのタンク役だから、前線で戦わなきゃいけないけど、まあ、ちょっと後ろで、いもってスナイパーしたいなと思ったら、その駆逐戦車っていうのを選んで戦ったりとか。結構戦車全然、タイプによって役割が違うから。あとそのソ連ばっか育ててきたけど、ドイツの戦車も遊びたいなと思ったら、ドイツの戦車も買って育てていくようになってる。
それなんかいろんな幅広い種類のさ、戦車をガレージに入れとく方が有利になるの？何かが
有利？有利っていうよりは、まあ、いろんな遊び方ができるってだけだね。まあ、一本に絞ってってもいいけど、まあ、あと最低2台いないと、乗り回ししづらい。前オーディオブでも言ったけど、途中でやられたら復活はなしなのね。 その試合が終わるまで。
ああ、言ってたね。うん、それで、次の試合に新しく参加できるでしょ、それでも。
うん。で、その時は、うん、やられちゃった選手は、その試合が終わるまで出撃不可能になってるから、
うんうんうん、
その試合から抜けた後でも、自分のガレージでは、まだ出撃中の状態になってて、出せないの。
ああ、なるほど。
うん。だからそうすると、もう一台あると、別の試合にすぐ参加できる。
なんか、いわゆるさ、フリートゥープレイのエナジー性みたいな感じではないんです
か？そういうの全然ない。
何回でも、試合が終わりさえすれば参加でき、うん、次の試合にすぐ行けるんです
。そうそうそう。だからね、そういうとこはね、すごいなって。フリートゥープレイでさ、スタミナなしでさ、
うん。
とことん遊んでいいよって感じでさ。
うん、うん。まあ、でもその、なんていうの？近代になってさ、
うん、
スタミナ性の意義は割とその薄れたっていうか、最初にもともとね、戻ってきてもらうために、その SNS に戻ってきてもらうためにスタミナ性をもともと使ってたけど、うん、もう、なんていうの、遊んでもらえるなら遊べるだけ遊んでほしいっていう状態になったからさ。
うん。
うん、だから、そのスタミナで縛る、必要がないっていうか、スタミナでもらえる、される、
うん、
お金がもらえるのに比べたら、ゲームを遊べるだけ遊んでもらって、
うん、
熱くなってもらって、払ってもらう量の方が全然多いやっていう、結果が割と出てたりとか、
うん、
多分そんな感じだから、うん、その、うん、ね、どれぐらい、でも、すごい利益が出てたっていうニュース記事は、ポロポロ読んでたのね。
ワールドオブタンクス？
うん、めちゃめちゃ出てる
ね。あ、そうなんだ。じゃあ課金しなくてもよかった。
検索したら、その、1円も使わなくていいやとかいう話じゃなかったよ。そう、検索したら多分出てくる。うん、ガマスートラだったかな、多分。か、ゲームインダストリーだったか忘れたけど、
うん、
なんか、もう1日に、その、億っていうか、10億だか、20億だか、100億だかって忘れたけど、
うん
なんかものすごい利益が出てますっていう記事だった。
へぇ、よかった
ね。だから、すごい儲けてんだなぁと思ってさ。だからその、なんていうの、スタミナで縛ってちまちまじゃないっていうかさ、
うん、
もう遊べるだけ遊んでもらった方がいいっていうスタイルなんだね。
うん、
ゲームがしっかりできてるゲームは、なんていうの、それでいいっていうか、その方がいいんだよね、多分。
そうだね、ゲームがしっかりできてるね。だからやっぱ、僕なんか昔やったバトルフィールド、とか思い出してさ。
うんうんうんうん。
で、やっぱあれもマルチプレイでさ、何回も何回も遊んでて。
うん。
でもあの頃はまあその、買い切りのパッケージゲームだったなって思い出して、っていうことを考えると、まあその、このワールドオブタンクスも、まあ、その4000円くらい払ってもいいよなって、感じて。
うん、あれ、宝剣とかはさ、弾が補充されるんだったと思うんだけど、時間で。それも、宝剣もそのフリートゥープレイのメックなんだけどさ。
うん。
ワールドオブタンクス、弾の補充は、どうなんだよ。
弾はゲーム中の金で買う。それはゲーム中の金は、試合をやって、やれば、勝っても負けてもお金入る。勝った方がいっぱいもらえるけど。基本的にお金貯まる。
うん。
うん。
いや完全に玉切れする可能性っていうのもあるの？
いや、ない。ああ、上のランクになると、修理代とかが、うん、すごい高額になるから、
うん。
ティア10とか行くと、基本的に赤字になるバランスらしいけど、うん、ティア5あたりだと、お金は貯まる一方だ。玉の値段も全然しないし。上のティアのやつだと一発一発で、すごいお金かかるらしいけど。
だからハマり防止のさ、
うん、
ただで無限に打てるハンドガンみたいな、この前言ってたけどさ、ハンドガン。
あ、それはだから、ティア1は、あれだね、修理代がかからないから、確実にクレジットが増える。うん、あ、
基本的には溜まる一方なの、
うん。そうだね。
うん、
ただ、ティア1そういうのをやってるけど、まあ、ティア5までやっても全くハマりにはならない。
うん、
全然赤字にならないから。
もう完全にマルチ専用が、
そうだね、うん、
シングルプレイのキャンペーンとかってないの？
ないね、
うん、
その特にね、あのやっぱチーム戦なんか試合みたいになってるって言ったのは、
うん、
非キャンペーン的で、あの各国の戦車が混じって戦うんだよね、うん、その辺もあのガールズ&パンツァーに近いけど、
うん、
あのガルパンの主人公チームって結構いろんなドイツとアメリカと、うん、日本とあとフランス、ソ連の戦車はなかったかな、だからいろんな戦車が基本ドイツなんだけど、うん、あのなんか日本の戦車とかも混じってて、あのごちゃ混ぜの軍団で、あのライバルで登場するのはあのアメリカとかソ連とかドイツで、あの揃えてあるんだけど、主人公チームはあの混成軍団なんだよね。
うんうん
うん、なんかそこは結構近くて、ワールドオブタンクスも、その、うん、ティーガー戦車と、T34 が、一緒に、ソ連とドイツが一緒に戦ってたりとか、
うんうん
う
ん、
そういうような、なんか夢のドリームバトルが、
繰り広げられる。伝わってこない
そう、僕も、だから戦車そんな知らなかったけど、これやってさ、ソ連の戦車いいなってすごい目覚めたっていうか、ソ連ってさあんまり描かれなかったんだよな、あのコールオブデューティーでもさ基本アメリカの西側連合軍と、
ドイツの一番戦車と近づいたのはメガドラのあのアドバンスト大戦略だから、あれ基本ドイツ軍だからね、キャンペーンは。
ドイツはさ特になんか名前がややこしいじゃない。
ドイツは大陸弾道弾みたいな。V1 だっけ？ V1 ミサイルみたいな。
まあ、それはいいんだけど、戦車がさ、パンツァーカンプフワーゲンとかってさ、うん、略称だけでもさ、PZ、KPFW とか書いてさ、
長い。
すげえ長くて分かりづらいって。アメリカだと大体 M1 とか M2 とかさ、そんな感じで。まあ、で、ソ連がね、これ強いんだけど、
うん、
特にその、ゲーム作ってるところはベラルーシの会社で、また東ヨーロッパの。
地元 B 級。
まあ実際戦勝国だからっていうのもあるんだけど、ドイツがね、うん、結構 T がもう、かなり存在感がさ、低くてさ、あ、なんか T がまあ強いんだけど、ティア7で出てくるのね。うん、で、ティア7になるとさ、うん、他の国もさ、もっと優秀な戦車がいっぱい出ててさ。史実ではさ、そのティーガーとさ、ドイツのティーガー戦車と、ソ連は T34 で戦ったりとかしたんだけど、ゲーム中では T34 はティア5なの。で、ソ連の、ドイツのティーガーはティア7で。
ちょっと好きなの。
そう。上のレベルだから、基本、同レベルでマッチングされるから、
うんうん、
で、ティーガーと戦うソ連の戦車は、さらにもっと格上の戦車が出てくるんで、なんだティーガー大したことないじゃんみたいな感じになっちゃうんだよね。うんうん、だからその辺もいろいろ、まあ、バージョンごとにいろいろ修正入って、強化されたり弱体化されたりするんだけど、ドイツは、まあ、あんまり強くなかったりするね。
うん、
アメリカとソ連がやっぱり結構強めな感じで。
うん。あの、なんていうの、その撃ち合うさ、感じとかってさ、
うん、
その、何、重戦車だと割と近距離なの、肉眼っていうか、その基本的にアイアンサイトみたいなの、スコープみたいなのを覗いて撃つ。
ああ、そうだね。うん。マップが 1000×1000 メートル、1キロ四方で、うん、で、視界が500メートルぐらいかな。
もう半分行く。
半分ぐらい行くんだよね。で、打ち合うんだけど、基本は、三人称視点、TPS で自分の戦車を、上から見ながら動かしていく。ちょっとラジコンっぽい感じなんだけど、で、打ち合うときは、シフトキーを押すと、その、アイアンサイトっていうか、スコープモードになって、 銃口を覗いた状態になって、それで撃ち合うようにする。で、スコープはかなり拡大できて、拡大すると結構遠くの敵でも、撃てるんだけど、
スコープとかも何アップグレード対象アップグレードの対象
それは対象
じゃ。
スコープは全部共通だね。スコープは特に関係ない。ただあの、マップ上に出る視界の範囲は、車体によってだいぶ違う。視界がいい、偵察用の車両とかだと、その、400メートルとか、周りの敵発見できるんだけど、逆に視界が狭い戦車だと、その200メートルとか300メートルしか視界がないやつだと、その、例えばその300メートルの視界のやつと400メートルの視界のやつが、平地で鉢合わせしたときに、400メートルの距離だと、そっちの400メートルの視界を持ってるやつの方が一方的に発見できる。
ああ、なるほどね。はい。でもその、なんていうの、ティアごとにマッチングされるから。
あ、いや、ティアは関係ない。視界とは関係ない。
あ、そうなんだ。じゃあ同じティアの中にも、その視界が、
いいやつと悪いやつ。
この高さが全然違う戦車が混在しているの。
だからその視界を取るのがすごい重要で、ミニマップの上に敵の位置が出るんだけど、それはその視界に収めないと出てこない。実際そこに、いても、いるはずなんだけど、自分の戦車の視界の範囲の中までに収めないと、敵が見えないの。で、敵の方が視界が長ければ、もう向こうからか、見えないとこからボンボン撃ってくるっていうようになってて。で、そこでさっき言ったその、味方が視界に収めてれば、それが共有されるっていうのがすごい重要になってて。だから、自分の戦車がそんなに視界良くなくても、強力な大砲を持ってて、で、後ろの方からその味方に視界を取ってもらって、後方から狙撃したりとか、そういうのが、連携が重要になってくる。なんかそういうね、なんかすごいチームの、自然とそのチーム同士で連携して戦っていくとこのスポーツ感っていうのが、すごい面白くて。まあ、なんかそういうのすごいなんか、サッカーとかバスケットボールとかに近いのかな。特になんかその、駆逐戦車っていうのもあるんだけど、駆逐戦車っていうのはなんていうか、戦車ってさ、上、砲台がさ、回るじゃない。砲塔って言うんだけどさ、車の上に、砲台がついててさ、砲台ごと回るじゃない。あれが戦車なんだけど、砲台が回らない戦車もあるのね。
へぇ、固定なの？向きが。
固定で、正面に、大砲が向いたままの戦車っていうのがあって、で、それは何かっていうと、まあ、もともとその、ただの大砲に車をつけただけっていう、もうちょい戦車を簡略化したものっていうのがあって、まあそっちの方はその、回さないでいい分、コストが下がるし、より簡略なので、もっと、でっかい大砲とか乗せられる。っていうメリットがあって、まあ、その、実際の戦争では主に、その、防衛戦に使われたりしたのね。その側面に回られちゃうと、そっちに大砲向けらんないから、
脆い。車体を向かなきゃいけない。
そうそうそうそう。だけど、あらかじめ、その、敵が来るぞってとこに、そういうのを待ち構えて配置しておけば、ものすごい強いよね。だから、将棋で言うと、強者みたいな感じの役割。で、そういうのって、その、自分がそういうのに、その戦車を使ったら、そのマップの、この見晴らしのいいとこに、自分がここにいれば、正面から来るやつは全部、撃てるから、すごくなんかそこに抑えとしていることで、強いんだよね。 なんていうか、その、将棋もさ、ここにこの駒がいると強いみたいな。
うん、効いてるっていう状態ね。うん、効いてるうん、
だんだんなんかそういう
やつ。で言うと、タレットみたいな感じ、
うん。そう。そんな感じで。まあ大体そういう、なんかいろんな戦車の役割が分かってきて、うん、それがチーム全員が分かってると、だいぶ、うん、楽しくなってくる。
なるほど、ね、それ聞くと、それ1セッションどれぐらい終わるの？
1セッションね、最大で15分で、ね、15分で時間切れになるんだけど、まあ、うん、5分から10分ぐらいかな。
そう、それもなんか、ガゼンマウント&ブレード見る。
あ、でも5分あ、試合終わるのは5分から10分だけど、開始早々に死んじゃったりもするから、実際のプレイとしてはもっと早いかも。5分ないかも。
あ、そっかそっか。それで2台あると、もう1台で出撃できる、ね。うん。うん、
だってこれやってる人ね、そのティア10ぐらいまで、ティア10の人には会ったことないけど、今、ティア6まで来てるから、前後のプラマイ2のティアまでマッチされるから。
うん、ああ、そっかそっか、完全に同ランク同士ではない
もん
ね、
うん。ティア6の戦車で出撃すると、ティア4からティア8までの。
8まで、うん。うん、
戦車が出てくるんで、で、ティア8の人だと、
うん、
2万回ぐらい戦ってる人とか。
2万回って、それ、1回3分だったとしても。
まあ、これ結構昔からあるからね。僕は、
うん。
始めたのはいつだろう。まあ、まだ1ヶ月前ぐらいかな。
うん。
もう2年以上前から、あるはずだから、その頃からやってる人だとかなり行ってるはず。
すごいね、1000時間で。だいたい、1試合3分
っ。やっぱ1000時間行かないと語れないものがあるんだろうね。あ、本だってね、小説も SF だってさ、1000冊読まないと語っちゃいけないんでしょ。肩だったら殺される。
マウントブレードだったら、宮古さんもティア10だったん
で。ティア10ね。ティア10まで、ティア8でそれだからさ。
あ、ティア8なのそれね。
うん、ティア10だと多分、10万回ぐらい、やってんじゃないかな。結構さ、その、プレイヤーのリアル経験値が、
うん、
そのまま出るゲームっていうか、
うん、
まあそのゲーム上でのそのタンクツリーの経験値もその上に行くに従って必要経験値がガンガン増えていくから、うん、そのティア8とかティア10とかの戦車持ってるだけで、
うん、
まあ当然その何万回何千回何万回もやってるなっていうのは当たり前になってくるんだけど。
なるほど。うん。
で、やっぱその、何回もやった人の方が、そのマップの、その急、うん、急所とか、ここを押さえなきゃいけないとか。
ああ、ね、マップって何種類ぐらいランダム
マップ、ランダムだけど、ランダムっていうか、固定のマップが30ぐらい用意されてて、うん、そこからランダムで、選ばれる。
そっか、国とかもね、全部バラバラだから、マップは関係ないのか、別に。
そうだね。まあ、その、市街戦をモチーフにしてたり、砂漠の戦いとか、あとは、なんだ、山岳での戦いとか。
じゃあ、マップででも、やっぱ有効になる戦車、不利になる戦車っていうのは、もう、
運とは。そうだね、うん。だから、今回その、自分はその、快速、足が速い軽戦車で出てきたけど、まあ、すごい地形がデコボコの、山のマップとかだとあんまり活かせなかったりとか、そういうのも運次第だね。
その何マップはじゃあ、マップはじゃないや。その、勝利チーム、なんていうのチームがさ、その15対15じゃない、
うん、
それって何？全員揃うもんなの？パッパカッパと。それとも、
パッパパッパと
音が埋めるの？
いや、常時2万人ぐらいオンライン人口いるから。
そうそう、直接2万。うん、すごいな、それ。
うん。これ日本サーバーでも、僕がやった日本じゃない、アジアサーバーでそれだから、
うん。
アメリカだと東海岸と西海岸にそれぞれサーバーあるみたいだけど、多分そっちだともっと多いんじゃないかな、
うん。そうなんだ。
うん。だからめちゃくちゃ人いるから、すぐマッチされて。
15対15がそんな埋まるってすごいよね。
しかも今度、次のアップデートで、
うん、
今ね、6カ国分の戦車のツリーがあるんだけど、うん、次はいよいよ日本のツリーが実装されるっていう。
おお、あ、なんかそれ噂じゃないや、そのツイッターで流れてきたのを読んだ。
ねえ、日本の戦車っつったら弱くて有名なチハとか、そういう戦車って、よくそんなの、出すなっていう感じなんだけど。
いや、顧客が多いからじゃない、その、うん、ソビエト
じ
ゃなくて、ロシアの戦車が強いのと同じ理由。
そう、だから今回その、ガルパン、アニメとコラボするっていう話もあって、その、なんだ、音声も、そのゲームじゃない、アニメに出てきたキャラクターが喋るようにするとか、そういうぐらいまで、なんか、かなりその、日本のミリオタに、ミリオタアニメオタに、媚びてきてる。そんなに積極的なんだって思って。ね、東ヨーロッパのゲームが。
だって、クッキークリッカーもだからあれでしょ、うん、日本語訳できたんでしょ、あれはでも勇者やった
の。勇者やったんじゃないかな。なんかその、ワールドオブタンクスの代表の人が、この間、うん、日本の、あれ東京ゲームショウかな、あれにも来て、うん、なんかいろいろ今後の展望とか言ったみたい。
なんかそれはあれだね、うん、やっぱりやらないといけない気がしてきた、うん、てか今さ、もうさ、GTA もやってるしさ、もうあれやってるとさ、うん、何もできないんだよね、うん、基本的には
GTA5 みんな
PC 版待ち
PC 版待ちだからさ、羨ましいなと思ってさ、うん、そういや GTA4 の、外伝のやつやってなかったなと思って、最近やり始めた、うん、エピソードフロムリバティシティっていう、
うん、
バイカーの人とゲイの人が
主人公で、うんうん、こっちではめちゃめちゃ宣伝してたけど、バスとかに。
へ
ぇ。あ、日本出てないの？そんなはずないでしょ。
出てると思うけど。
出てると思う。
日本版が出てないとかなのかな、もしかして。
そうなの？
なんか、GTA4 はあんまり、そこまで好きじゃなかったから、忘れてたって思う。やっぱマップが面白くなくてさ、ニューヨークは。
うん。
思い入れもないしさ。
で、5はいいんじゃないじゃん。
いいでしょ。だって、5の元のさ、サンアンドレアスがさ、うん、すっごい好きでさ、
うん、
山もあって、街もあって、郊外もあってっていう。
やっぱね、生活感がね、格段に出てるよ。うん、そのホームレースとさ、
うん、
ヒップスターの混じり具合とかはさ、すごいリアル。
で、ニューヨークはさ、面白くないんだよね、なんか。
そう、クレタク2もね、ニューヨーク俺好きじゃなかったんだよね。
もうさ、起伏がなくてさ。
そうね。なんかアイコニックなね、もう結局マンハッタンまで行かないと、俺の中で全然ない
から。マンハッタン行ってもさ、別に入れる店とかもないしさ。つまんなくてさ。
あ、わかる、うん。クレタクもそうだったんだ。うん、やっぱ坂が必要なの。
坂ね。
ゲーム。そうか。だからでも、GTA5 やってると、
うん、
あ、じゃあ、そんな戦車がいいなら GTA に入れればいいじゃんっていう気持ちになってくる。だから、もうなんか FIFA とかも、なんかね、ぐらぐら言ってないで、GTA5 に FIFA 入れればいいじゃんっていう気持ちになるぐらい、なんか何でもあるよ。テニスができて、ゴルフができてさ、自転車乗れてさ、
そのグリーみたいな。サンアンドレアスの時もトライアスロンができたんだよね。
そうそうそうそう。
走れるし、泳げるし、自転車も実装されたしってことで。
だからね、もう本当で、その GTA オンラインだと、自分の家買って、カスタマイズして、ただ、そのオンラインのフレンドと食べるっていうさ、自分の部屋で。
それすごいじゃん。テストドライブアンリミテッドみたいじゃん。ちょっと。
そう。だから、そういう意味での、なんか、ただ、それでゴルフやりに行ったりとかさ、テニスやったりとかさ、
まあ、乗られる。戦車同士で戦
争しちゃう。そうそうそう。だから、乗られずしてもいいし、だからその一環でさ、戦車乗ってもいいし。で、戦車もさ、だって GTA の3からもうあったよね、確か。
うん。うん、3でなっちゃう。GTA の戦車は、すごい大雑把だなって、ワールドオブトラックスをやった後だと思っちゃう
けど。でもだよ。うん、でも、だから、本気でロックスターが入れてくればさ、解決するよ。
いや、でもね、ワールドオブトラックスは、その、本当に、多種多様な戦車があるから、すごくその戦車の特徴っていうのが出てくるんだよね。うん、てかこれね、やっぱりゲームでやらないと分からなかった感覚だと思う。なんか、まあ、プラモとか作れば、あ、この走行の、この傾斜がいいなとかさ、そういうの眺めて分かれるかもしれないけどさ。でもさ、すごくさ、そのスペックが重要なのね。その、戦っててさ、こいつの前面走行は120ミリあるから、その100ミリ弾は貫通しないから、堂々と正面で受け止めればいいんだとか、こいつの走行は50ミリしかないけど、傾斜走行だから結構弾くぞとか、70ミリぐらいだったら結構弾くとか、あとその、戦車のね、自分の角度で、その正面から受けるんじゃなくて、正面から30度ぐらい斜めにして受けると、実質の走行圧が上がるんだよね。角度をつけると、その側面の走行がその50ミリだとすると、その50ミリを30度傾けると、前から入ってきた弾の当たるとこってさ、この50ミリを斜めに傾けるとさ、増えるじゃない。厚さが。っていうような話とかもあって、
え、それ何？ゲームの中で本当にそれが反映されて
る？そう、反映されてる。その、当たった角度と、その走行の厚さと、あと弾の貫通力っていうのを計算して、カキンって弾いたり、それが、貫通してダメージになったりとか。ね、そこはすごくね、厳密にシムみたいに、シミュレーターみたいに作ってあって。
へぇ、面白い。
でもね、なんかそういうの聞いてたから、ちょっとめんどくさいゲームだなって思って、ずっと手つけてなかったんだけど、まあね、初めて見たらその、TPS だからさ、三人称視点だから、もう、全然カジュアルだし、もう、なんか全然、なんか難しそうなゲームなの、こんなに簡単なんだって。
なんか逆になんていうの、あれだね、その、現実に即してる分だけ、一回そのルールっていうかさ、事象を飲み込めば、応用が効くっていうか、理解がしやすいような感じがするね。
そうそう。
なんかメックものとかだとね、その、ゲーム内のルールで覚えなきゃいけないけど、
やっぱ戦っててさ、その正面、
ね、
正面から撃ち合ってさ、敵の正面走行、抜けなかったりするんだよね。やっぱ、硬いやつは。何発撃っても、あいつ倒せないって、まあ、大体誰もが味わうんだけど、で、それを超えるために、仲間と協力して、側面から攻撃したりすると、その正面走行と側面走行と背面走行って、それぞれ厚さが違ってて、 で、基本は正面が一番熱くて、側面とかだとだいぶその半分ぐらいの厚さしかなかったりとか、そういう感じになってるんだけど、
うん、
だからそれで、あの、正面から戦って勝てない相手にはうまく側面に回り込んで、横から撃つんだって、横から撃てばこの戦車でも抜けるとか、
うんうんうん、
あとね、なんかその正面でも、あの、戦車の覗き口、
うん、
見るところがあって、そういうところは、うん、あの、厚さが薄かったりするんだよね。
あ、
そこをちゃんと狙って撃つと貫通したりとか、うん、そういうのもあって。
うん、狙い自体は、その、スコープの中で、マウスクリックで OK、うん、
そうだね、マウスで位置合わせてクリック。
で、弾はさ、あれはなんていうの、見える系なの、それとも、あの、
まあ、見えるけど、あの、結構弾速速いから、一瞬だね。
うん、数フレームしか出ない。うん、
まあ、弾自体よりもその、当たったかどうかの報告が、その後すぐ出て。
うん。
なんか、
いや、なんかさ、ラグがあるゲームだとさ、
ああ。
ラグがあるゲームっていうか、その弾が見えるゲームだと、ラグでほら、全然当たってるとこ違ったりとかするだろうなと思ってさ。
ああ、あれ、うん、処理は全部サーバーサイドでやってるの、うんうん、だから照準も、ゲーム照準と、あとサーバー照準っていうのを出せるらしくて、サーバー照準の方で狙って撃てば確実らしいけど、うんうん、ちょっと使ったことないけど、うん、多分そっちだとガタガタに照準が動くんだと思う。
なんか対戦車地雷とかそういう系の
がある。あ、そういうのはないね。だから実際の戦争とはだいぶ違うね。実際の戦争だと本当に歩兵との協調が、すごい重要だし、うん、その戦車よりも、その、守りで設置してある大砲の方がもっと脅威だったとか、うん、そういう話もあるから、だからそこをすごく戦車だけに割、戦車同士のだけの戦いにしてるってとこがすごくスポーツ的なんだよ。
うん。
だから、
そのアルズ&パンサーみたいっていう
か、そうそう、そう、アニメでもやってたのも完全に戦車だけで。
うん、でも、ね、俺もやりましたけどさ、ハマる素質はある気がしてきた。なんでかっていうとさ、
うん、
5年、何年、もっと前か、俺が新人だったのかな、まだ。
うん、
なんか、コナミからさ、
うん、
あれ、コナミじゃないか、タカラか、あの、チョロ Q のさ、
うん、
アップグレード版みたいな感じでさ、
うん、
操縦して弾を撃てる戦車っていうのが、ラジコンの戦車、コミカルなラジコンの戦車っていうのが出て、
うん、
赤外線かな、確か、ちょっと覚えてないけど、でもちゃんとなんていうの、撃って当たったっていう判定がなされる、
うん、
戦車セットがあったのよ。
実際弾は飛ぶわけじゃなくて、赤外線。
弾飛んだかな、ちょっと覚えてない。でも、そう覚えてるのは、だからその対戦ができるっていうさ。
まあ、光線銃の戦車版みたいな感じ。
みたいな感じで、ラジコンでさ。
うん。
まあ、ワイヤレスだったか、ワイヤードだったか、ちょっと覚えてないけど、その、なんていうんだっけ、プロポってね、プロポじゃないっけ、なんていうの、コントローラーみたいなやつ、
うん。
そう、あれでさ、操縦して、弾を撃って相手と戦うっていうのが出た時にさ、
うん、
すごいやったのね、俺。会社で。
え、じゃあそれね、前進しながら、砲塔を側面に向けて、動きながら走って。
いや、そんな複雑なことはできない。
それできないの？それかなり重要なんだけど。
ね、だからそれを聞いて、そうそうそう、だからより、結局なんかその戦車、チョロ Q だったかな、確かライン自体は。まあ覚えてないけど、その、戦車のラジコンごっこは、戦争ごっこは、
うん、
結局なんかもうワンパターンになってきちゃってさ、
うん、
なんかあんまり戦略とかそういうのもできなくて、
うん、
できない。終わっちゃったんだけど、でもその操縦自体は面白いしさ、
うん、
でそれでその話を聞くと、その走行の厚さと角度とかさ、
うん、
なんかそういうのが重要なんだっていう、その理屈に通ったシステムみたいなのがすごい面白そうな気がする。なるほど。
あと戦車ってさ、
今は、
一発一発が大きいから、まあなんかその、ちょっと単性に近いんだよね。一発撃つと、あの長いのだとそのリロードに10秒とかかかるから、相手が撃ったら今度は自分の番だみたいな感じになりやすくて。で、その時に、まあ1対1ならそれでいいんだけど、なるべくやっぱ数の多い方が格段に有利なんだよね。その極地極地で。だから15対15で戦うけど、なんか、結構そういうきちんと2、3体同士で、固まって行動しないチームは、すぐに格好撃破されやすくて。そのリロードに10秒かかるとさ、一発撃ってる間に敵の弾って3発来るような状況だと、まず勝ち目がないっていう感じだし。
ポピュラーなさ、アップグレードのアイディアって、リロード時間の短縮とかあるじゃん。
ああ、そういうのもあるね。
それは機体ごとにあるの？自分の持ってる機体ごとに。
戦車に対して、まず初期装備はあって、で、実際の史実にのっとって、なんかその、戦車のさ、実際運用されていく中でさ、もっといい大砲に変えたりとかっ
ていうの
は、史実的にあるんだけど、そういうところを、踏襲してて、戦車本体を買った後に、さらに経験値貯めて、新しい大砲乗せたりとか、新しいエンジン積んだりとかっていうような、ちょっとしたアップグレードがある。あとは、乗ってる乗組員が、戦車ごとに経験値を稼いで、スキルが向上していくっていうのがある。乗組員はその、だいたい5人乗りぐらいで、その、戦車を指揮する車長と、あとは砲弾をリロードするローダーと、で、砲弾を撃つ射撃手と、あとは、戦車を運転する操縦手と、あとは無線を担当する無線手っていう、この5人がいて、で、その、ローダーがスキル積んでいくと、リロードの速さがアップするっていう感じになってる。ただね、それもね、本当にゲーム的に、味付けされてるわけじゃん。まあ味付けされてるけど、それでも 5% とか 10% とか。まあその、例えば10秒で 5% だと、9.5 秒になるか、なるよね。でも結構そんだけでも、その一瞬では。
多分後半になればなるほど、大きな違いになる。
まあだからその、なんだよ、リロード10秒かかってたのが、1秒になるとか、そんな、
極端な
分かりやすさではないけど、地道に上がっていくっていう感じ。で、その装備もね、選べるんだよね。実際史実でさ、この、威力はそんなにないけど、まあ、小さめの弾で貫通力が高くて、リロードが早い方にするか、その、一発勝負で、リロードに20秒かかるけど、当たれば、もう、コッパみじんの大砲を積むかっていう、そういう選択とかも、戦車によってはできる。ちょっとまた、スカイプが切れ始めた。
あ、ほんと？まだ？あれ。でももう1時間半。
まあ、また長くなって。
なるほどね。じゃあ次はその、俺の、マウント&アンドグレードプレイ後と、ワールドオブタンクスプレイ後の話がしたいね。じゃあ。まだしてないけど。
姉さんにそこまで時間が出せるかっていう。 ワールドオブタンクスでもね、かなり時間食うと思う。
ああ、その、あの、あれだよね。その、クッキークリッカーをついやってしまったのか。よかったのか悪かったのか。やり始めた以上さ、実績全部埋めるまでやりたくなっちゃうからさ。
それ病気だね。
いや、全部やるわけじゃないけど、そのクッキークリッカーに関しては、これは埋めてやるって思えたんでね。それは珍しいね。そんなに、あれもこれもやるわけじゃない。でも、あれよ、ソウル、名前が曖昧なまんまだ。ブレード&ソウルみたいな。あれあれ、ヘビーレインの開発会社のさ、最新作。ヘビーレインってプレステ3でジェスチャーをたくさん、そう、ドアノボ回すとか、ヒゲ剃るとかさ、そういうのもいちいち、アナログで操作させてさ、それでもなんか不思議な没入感があってさ、っていうヘビーレインで、その前ファーレンハイトだっけ、その会社の最新作、
ビヨンド・トゥー・ソウルズ、
そう、それが出たばっかなのね。
あ、出たんだ、
そう、なんかそれもだから本当はやりたいんだよね。
なんかあれじゃない、あれなんつうんだっけ、ダイナマイト・デカのシステムってなんていうんだっけ、
QTE
ばっかりだってい
う評価。まあでもあの会社だから多分それをそのストーリーを語るのにうまく使っているんだけど、
でもなんか今回のやつはさらにそれがもっとひどいみたいな、
そうなんだ、
映画でいいじゃんみたいな、
だからやってないしやってみたいんだよね、だからそれがまああるけど、でももう11月になったらさ Xbox One とプレステ3が出るイコール、コールオブデューティーゴーストと、バトルフィールド4と、あと、なんだっけ、ウォッチドッグ、で、ハックして、現実をハッキングっていうか、クラッキングっていうか、その信号をさ、操ったりなんなりかんなりっていうのができちゃう情報
化し。あれなんかさ、バイオショックインフィニットの時の、トレーラーに近い感覚っていうか、どう
やって遊ぶんだよ、みたいな。わかるわかる。それも出るし、俺はレーシングゲームあんまりやんないからさ、すげえ時間食いそうな MMO のレーシングゲームとか、多分そんなやんないんだけど。
レーシングゲーム？
なんだっけ、ドライバーズクラブかな？プレステ4が。もう完全に MMO で、テストドライブアンリミテッドをもっと、もっと、想像するままに、拡張したような、プレイヤーたちが常にさ、リアルタイムで走り回ってて、で、まあ、レースがしたければレースして、ツーリングしたければツーリングして、みたいなのが、こう、シームレスに、世界中で行われてるっていうような触れ込みのゲーム、フォルツァもロンチで出んのかな、確か Xbox 用に、だからなんだろうね、そうだからもうなんかやりたいゲームが出すぎなんだよね、多分忘れてるだけでなんかまだある気がする。アサシンズクリードもロンチなのかな、確か。わかんないけど。
多分、GTA5 だけで僕は1年遊べると思う。
オンラインやばい、本当に。今はちょっとバグで、あれだけど、そのアップデートでパッチが当たれば多分治るって今のところ言われてて、で、あといわゆる今のネット用語でワビーシと呼ばれてるような。感じでものすごいキャッシュがもらえるらしい、10月中に遊んでれば
いいな。 PC 版いつ出んのかな。
なんであれ来月じゃないの、知らないけど。
そんな早く
ない、そんなに早くないのかな。
いつも 1年遅れぐらいで出るんだけど。
あ、そんなに遅れるんだ、
海賊版対策なのかな、多分コンソールで全部はけてから いるんじゃない
かな。ああ、そっかそっかそっか。いや、なんか会社の人もさ、うん、石板待ってるって言ってたから、うん、なんかもう当てがあるのかと思った。そういうわけじゃないんだ、うん、多分。
フォーの時も確か1年遅れぐらいだと思う。
うん。途切れてる。
まあ、途切れがひどくなってきた。
じゃあまあ、この辺にしとくということで。うん、じゃあ、大体、ワールド・オブ・タンクスは面白そうということが分かった。
まあ、ちょっとまだ魅力を伝えられなかった。
まだあるの？はい、
GTA4 は2008年の4月に出て、うんうん、PC 版が12月だ。
おー、6ヶ月、8ヶ月か。半
年以上だ。
うん。あれ、あ、そうなんだ。でもまあ、それまでになんか遊べるゲーム死ぬほど出るから、全然なんか問題ないと思うけど。
ワールドオブタンクスはちょっと疲れてきちゃった。やっぱ。
ああ、
そう。マルチで戦うってさ、
うん、
心がすり減る一方っていう
か。まあね。まあね。
消耗戦でしかないっていうか。だから、マウント&ブレードの、
ああ、一人用に。
シングルプレイっていうのは重要なんだよ。
でも、俺さ、
うん、
あ、そっか、その、なんていうのは、ワールドオブタンクスはもうそのルール固定なの？他にちょっと違うルールもあるの？
まあ、
うん。
トーナメント、トレーニング。
あ、聞こえなかった。
トレーニングはある。うん。三立さんのはね、あの、聞こえるんだけど、完全に空白になってる。
あ、そうなんだ。うん、あのね、あの、ルールが、うん、ワールドオブタンクスは固定なの？
あ、それ聞こえてるんだけど、間が完全に無音で、その後再開するようになってる。
うん、あ、そうなんだ、
うん。
そう、なんかさ、あれ、結局俺、コールオブデューティーとかでもさ、
うん、
最終的にはさ、フリーフォールしかやらなくなるのね、うん。自分以外全員倒せばいいっていうモードしかやらなくなるんだけどさ。
あ、一応ね、チームバトルは3種類ある。
うん、ランダム、全部
違う。それもランダムで選ばないんだけど、でも、どれも、うん、チームの勝利が、あの、共通の目的。
ああ、そうなんだ。
うん。
それはちょっとしんどくないかもな、確かに。うん、
確かに。
長くやってるとさ、自分の ID も分かられちゃうっていうかさ、
うん、
結構何、認識されるの？
あのね、モッドを入れると。
あの人がまたいるとかっていう。
名前じゃなくて、ランクがあって、
うん、
うん、公式のバニラの素の状態では出てないんだけど、
うん、
あの公式サイトに、プレイヤーの、統計情報とかって出てて、で、
うん、
それを解析してるサイトがあって、
うんうん、
で、それをゲーム中に表示するモッドがあるの。
あ、
で、それを見ると、あ、こいつは今まで2万回やってきてて、勝率がこんだけで、うん、で、その、こう統計的なランク付けでは、
うん、
ランクスコア1000だとか、2000だとかって、うん、そういう表示がゲーム中に出るやつがあって、
うん、
で、それで見ると、本当にね、そのランク高い人は、
うん、
プレイヤースキル高い人は確実に生き残るんだよ。
そう、やっぱそういうもんなんだ。うん。
あ、まだ TR5 ぐらいだから、初心者と、
うん、
中級者と、すごいやり込んでる人が混ざってるような状態で、初心者はもうすぐに、あっという間に殺されて、
うん、
開始早々に消えてくっていう感じ。
だ下はだから1と2で、うん、上が4と5だからでしょ、それ3ぐらいだと。
いや、違う違う違う、ティア5まで来ても、
うん、
まだ、ティア5だとまだ1000回プレイしてないぐらいの人も結構いて、
うん、
そのぐらいだと、まだ全然初心者で、すぐに殺される。で、もうね、なんか、
うん、
だから名前とかよりも、そのランクでさ、なんか、 色付けがされててさ、
うん、
なんか紫の色になってるやつは本当やばくて、なんか、勝率が 65% とかって、65% ってかなりやばいんだよね。普通に戦っててやっぱ5割維持するのが、やっとって感じなのに、まあ 55% ぐらいでも、まあそこそこ上手い人なんだけど、それが 60% 超えて 65% とかまでいってると、まあ、どんな戦い方したのそんなに。っていうか、その人一人が上手くても、
チーム
が勝つか負けるかっていうのはまた別の話だから、でも、だからやっぱその人の働きで、本当にチームが、そんだけ勝つから、65% って勝率になってんだろうなって。そのチームの勝率、勝率とは別に、まあ、生き残った率っていうのがあるんだけど、やっぱそのチーム勝率を高くなる人っていうのは、本当にやっぱりなんか、キングダムであんだけ将軍が重要だっていうぐらいの話に近いっていうか。だから、ね、そのね、ランクね、見えるとね、
また途切れです。
ああ。ランクが、ランクが見えると、逆に、慣れたりするんだよね。相手のチームに上手い人ばっかりいるとか、開始前に分かっちゃうから。
紫が3人いるとか。
そうそうそう。これ、勝ち目ないじゃんって。こっちみんな、プレイヤー経験値少ない人ばっかりで。でも本当にね、もう、本当バカみたいにその人にやられるんだよね。
きちんと強いんだ。
きちんと強くてさ、もう上手いところに張っててさ、待ち構えて撃つし、劣勢になれば場所を移動して、
また戦う。ちゃんと立て直してくるんだ。
結構ね、立て直しがね、やっぱ経験少ないと立て直しができない。なんかその結構もう最初前線まで行って戦って、あと破壊されるまで戦うっていうのが、やっぱやり始めた人がやりがちなことなんだけど、まあ多少被弾してもちょっと味方の数が減ってきたらちゃんと味方のいる後方まで下がって一緒に戦った方がもうずっと強いんだけど。
生き残り率は高い、
高いし、チームも勝利に結びつくんだけど、やっぱそれができずに、もう前線で格好撃破されていくと、あっという間に負けちゃうっていう感じで。だからちゃんと引き際を覚えて、なるべく味方と協調して動くっていうのが、すごい重要。
なんか、ブロードキャストのチャットみたいな、そのチャットシステムみたいのはあるの？
チャットもあるけど、でもね、チャットでは、なかなか、チャット打ってる間に殺されるから。
そうだよね、よく考えたらね。
まあ、あとはだから、フレンドと一緒に、ボイスチャットやると、だいぶ変わる。全然連携が取れるから。でもね、やっぱなんかその、同じマップ何回もやって、やり込んでる人同士だと、まあここには、この戦車何台いて防衛しなきゃいけないし、攻めるときはこっから行かなきゃいけないとか、大体こう、意思疎通が取れてるから、まあチャットで指示とかしなくても、だいぶ、脇を固めてくれたりとか、できるようになってくる感じで。まあなんかその辺ができないと、ヌーブって呼ばれる。
それだけでもうダメージがでかいよ、俺は。
やっぱ上のレベルに、上のティアに上がると、そういう基本ができてないと。
聞こえる？
上のティアに上がると、そういう基本ができてないと、本当に、クズ扱いされるっていう感じになってくっていうか。基本ができた上で、初めて、そのプレイヤースキルが発揮されてくるみたいな感じかな。だからさっき言ったように、強者みたいな役割の戦車は、 たとえ当てなくてもそこにいるだけで脅威っていう感じかな。だからやっぱりポジショニングをまず取って、そこからちゃんと射撃して倒していくっていうのが求められる感じかな。まあ長くなったし、
はい、
スカイプも途切れてきたし
時間も長くなってきたし、じゃあ今日この辺で、
うん、
終わりますか。
はい、
あ、じゃあワールドオブタンクス面白そうということで、
はい、
宮岡さんはこの後も続けるのかどうなのか。でもさ、そのティアがさ先に進めばまた、うん、新しい展開っていうか、その新しい戦車アンロックするとまた違うんじゃないの。またやる気が出てきたりするんじゃない。
新しい戦車買っても敵にも新しいのが出てくるから、基本的にはそんなに変わらないっていうか、あのダメージ量も増えるけど、防御力も増えるから、
うん、あ、そっかそっか。
なんかヘビー級になってくだけで、あんまり変わらなそうって。
なあ。
なんかその熟練プレイヤーでもやっぱ、うん、ティアは5ぐらいが面白いみたいな話も。
ああ、今が聞く、うん、一番いいところみたいな。
うん。
うん。あ、じゃあまあ次回は多分どうかな。まだわかんないけど。ワールドオブタンクスとマウント&ブレードとか2大 PC ゲーム。俺の中で。感想と、なんだろうね、GTA もその頃にはだいぶやってるだろうから、わかんないけど、ストーリーが終わってるかもしれないし。わかんないけど。でもね、次世代機がさ、今んとこもう買える、なんていうの、買って俺の生活に入ってくる予感がしないんだよね、もう。全然。
GTA は次世代機版は出さない
の？いや、出ると思うよ、多分。いや、てかもう予定出てんじゃない？わかんない。多分あると思うけど。多分。で、Xbox 版は、でも、あれが、補填がないのかな？あれ忘れた。ダメだ。全然覚えてないや。なんか、なんかのタイトルは、あの、10ドルだか20ドルだかでアップグレードできるんだよね。でも、できるやつとできないやつがあるのか、プレステ4だけやってんのかどうか、ちょっと覚えがないけど。うん。とりあえず、そんな感じ。
はい。
はい。じゃあ、まあ、毎度毎度、そんな感じだけど。とりあえず、ね、うん、はい。やてんでした。
宮岡でした。また次回。さよなら。
さよなら。